どんぐり。寺田虎彦作。もう何年前になるか思い出せぬが、日は覚えている。暮れも押し詰まった26日の晩、妻は下女を連れて下屋真理支店の縁日へ出かけた。10時過ぎに帰ってきて、たもとからお土産の金つばと焼き栗を出して、世のノートを読んでいる机の隅へそっと乗せて便所へ入ったが、やがて出てきて青い顔をして机のそばへ座ると同時に、急に咳をして血を吐いた。驚いたのは当人ばかりではない。その時、世の顔に全く血の気がなくなったのを見て、一層気を落としたと、これは後で話した。あくる日下女が薬取りから帰ると、急に暇をくれと言い出した。この辺は物騒で、お使いに出るときっと嫌ないたずらをされますので、どうも恐ろしくて不気味で務まりませぬと、妙なことを言う。しかし、見る通りの病人を抱えて、今急にお前に帰られては途方に暮れる。せめて代わりの人のあるまで辛抱してくれと、よしやまだ一階の書生にしろ、とにかく一家の主人が泣かぬばかりに頼んだので、その日はどうやら思いとどまったらしいが、翌日は国元の親が大病とかいうわけでとうとう帰ってしまう。駆け取りに来た車屋のばあさんに頼んで、何でもよいからと、慶安から連れてきてもらったのが、ミオという女であった。幸せと、これが気立ての優しい正直者で、もっとも少しぼんやりしていて、タヌキは人に化けるものだというようなことを信じていたが、とにかく忠実に病人の看護もし、叱られても腹も立てず、そして時にしくじりもやった。蝶子鉢を座敷の真ん中で取り落として洪水を起こしたり、こたつのお下がりを入れて寝て、布団から畳まで、計一尺ほどの焼け穴をこしらえたこともあった。それにもかかわらず、世は今に至るまで、この御代に対する感謝の念は薄らがぬ。病人の容体は、良いとも悪いともつかぬうちに、年は容赦なく暮れてしまう。新年を迎える用意もしなければならぬが、何を買ってどうするものやらわからぬ。それでも、ミオが病人の指図を聞いて、それに自分の意見を混ぜて一日忙しそうに働いていた。大晦日の夜の12時過ぎ、障子のあんまりひどく破れているのに気がついて、街灯の頭巾を引っかぶり、皿一枚を下げて森川町へ五輪の糊を買いに行ったりした。美代はこの夜3時過ぎまで結びこんにゃくをこしらえていた。世間はめでたいお正月になって暖かい天気が続く。病人も少しずつ良くなる。風のない日は縁側の日向へ出てきて、髪の折り鶴をいくつとなくこしらえてみたり、秘蔵の人形の着物を縫うてやったり、曇った寒い日は、床の中で黒髪を引くくらいになった。そして、時々心細い愚痴っぽいことを言っては、世と美代を困らせる。妻はその頃、もう身重になっていたので、この五月には、初産という女の胎難を控えている。おまけに、十九の大役だという。美代が宿入りの夜など、 木枯らしの音に混じる隣室の寂しい寝息を聞きながら、机の前に座ってランプを見つめたまま、長い息をすることもあった。妻は、医者の間に合いの気休めをすっかり信じて、全く一時的な気管の出血であったと思っていたらしい。そうでないと信じたくなかったのである。それでも、どこにか不安な念が潜んでいると見えて、時々、本当の肺病だって治らないと決まったことはないのでしょうね、と、こんなことを聞いたこともある。またある時は、あなた隠しているでしょう。きっとそうだ。あなたそうでしょう、とうるさく聞きながら、世の顔色を読もうとする。その祈るような気遣わしげな目遣いを見るのが苦しいから、バカな、そんなことはないと言ったらない、と、邪険な返事で打ち消してやる。それでも、一時は満足することができたようであった。病気は少しずつ良い。二月の初めには、風呂にも入る、髪も言うようになった。車屋のばあさんなどは、もうすっかり御全快だそうでと、一人で決めてしまって、そっと懐から勘定書きを出して、どうも、大変にお早く御全快でという。医者のところへ行って聞くと、良いとも悪いとも言わず、何しろちょうど御妊娠中ですからね。この五月が、よほどお大事ですよと、心細いことを言う。それにもかかわらず、少しずつ良い。月の十何日、風のない暖かい日、医者の許可を得たから植物園へ連れて行ってやると言うと、大変に喜んだ。出かけるとなって庭へ降りると、髪があんまりひどいから、ちょっと撫でつけるまで待ってちょうだいと言う。懐で押して、縁へ腰掛けて、寂しい小亭を見回す。去年の枯れ菊が引かれたままで、哀れに朽ちている。それに、千代紙の切れか何かが引っかかって、風のないのに寒そうに震えている。蝶子鉢の向かいの梅の枝に二輪ばかり満開したのがある。近づいてよく見ると、作り花がくっつけてあった。大方、病人のいたずららしい。茶の間の障子のガラス越しに覗いてみると、妻は鏡台の前へ座って、溶かした紙を握ってパラリと下げ、櫛を使っている。ちょっと撫でつけるのかと思ったら、自分で新たに巻き直すと見える。寄せばよいのに、早くしないかとせき立てておいて、座敷の方へ戻って横になって、今朝見た新聞を覗く。早くしないかと大声で促す。そんなにせき立てると、なおできやしないわと言う。黙って台所の横を回って角へ出てみた。往来の人がじろじろ見て通るから仕方なしに歩き出す。半丁ばかりぶらぶら歩いて振り返ってもまだ出てこぬからまた引っ返して元来た通り台所の横から縁側へ回って覗いてみると妻が年甲斐もなく泣き伏しているのを、美代がなだめている。あんまりだという。一人でどこへでもいらっしゃいという。まあ、ともかくもと、美代がすかしなだめて、やっと出かけることになる。実にいい天気だ。人間の心が蒸発して、 霞になりそうな日だねと言ったら、一軒ばかり後を雪駄を引きずりながら大儀そうについてきた妻は、ええと気のない返事をして無理に笑顔をこしらえる。この時初めて気がついたが、なるほど、腹の帯のところが人並みよりだいぶ大きい。歩き方がよほど変だ。それでも当人は平気でくっついてくる。ミオと二人でよこせばよかったと思いながら、無言で歩調を早める。植物園の門を入ってまっすぐに広いタラタラ坂を登って左に折れる。穏やかな日光が広い円にいっぱいになって、花も緑もない地盤はさながら眠ったようである。温室の白塗りがキラキラするようで、その前に二三人懐手をして窓から中を覗く人影が見えるばかり。噴水も出ていぬ。睡蓮もまだ冷たい泥の底に真夏の雲の影を待っている。温室の中からガタガタと下駄の音を立てて、田舎のばあさんたちが四五人狐につままれたような顔をして出てくる。ヨラはこれと入れ違って入る。活力の満ちた湿っぽい熱帯の空気が鼻の穴から脳を襲う。ヤシの木や琉球の芭蕉などが今少し伸びたら、この屋根をどうするつもりだろうといつも思うのであるが、今日もそう思う。ハワイという国には肺病が皆無だと誰かの言ったことを思い出す。妻は能力に種の斑点の入った草の葉をいじっているから、おいよせ、毒かもしれないと言ったら、慌てて話して嫌な顔をして指先を見つめてちょっと嗅いでみる。左右の回廊にはところどころ赤い花が咲いて、その中からのんきそうな人の顔もあちこちに見える。妻はなんだか気分が悪くなったという。顔色は大して悪くもない。急に生暖かいところへ入ったためだろう。早く外へ出た方がよい。俺はもう少し見ていくからと言ったら、ちょっとためらったが、おとなしく出て行った。赤い花だけ見てすぐ出るつもりでいたら、人と人との間へ挟まって、ちょっと出損なって、やっと出てみると、妻はそこにはいぬ。どこへ行ったかと見回すと、遥か向こうの東屋のベンチへ力なさそうに持たれたまま、こっちを見て笑っていた。縁の静けさは善に変わらぬ。日光の目に見えぬ力で地上のすべての活動をそっと押さえつけてあるように見える。気分はすっかり良くなったというから、もうそろそろ帰ろうかというと、少し驚いたように世の顔を見つめていたが、せっかく来たからもう少し池の方へでも行ってみましょうという。それもそうだと、そっちへ向く。崖を降りかかると、下から大学生が二三人、黄色い声で、アリストートルがどうしたとかいうようなことを議論しながら登ってくる。池の小島のあずま屋に30ぐらいのメガネをかけた品のいい細君が海軍服の男の子と小さい女の子を遊ばせている。海軍服は小石を拾っては氷の上を滑らせて心よい音を立てている。ベンチの上には しわくちゃの半紙が広げられて、その上にカステラの大きな切れが乗っている。あんな女の子が欲しいわね、と妻がいつにないことを言う。出口の方へと崖の下を歩く。何の見るものもない。後ろで妻が、おや、どんぐりが、と、不意に大きな声をして、道脇の落ち葉の中へ入っていく。なるほど、落ち葉に混じって無数のどんぐりが、いてた崖下の土に転がっている。妻は、そこへしゃがんで、熱心に拾い始める。見る間に、左の手のひらにいっぱいになる。よも一つ二つ拾って、向こうの便所の屋根へ投げると、カラカラと転がって、向こう側へ落ちる。妻は帯の間から、ハンケチを取り出して、膝の上へ広げ、熱心に拾い集める。もう大概にしないか、バカだな、と言ってみたが、なかなかやめそうもないから、便所へ入る。出てみると、まだ拾っている。一体そんなに拾って、どうしようというのだと聞くと、面白そうに笑いながら、だって、拾うのが面白いじゃありませんか、と言う。ハンケチにいっぱい拾って、包んで大事そうに縛っているから、もうよすかと思うと、今度は、あなたのハンケチも貸してちょうだい、と言う。とうとう、世のハンケチにも何号かのどんぐりを満たして、もうよしてよ、帰りましょう、と、どこまでもいい気なことを言う。どんぐりを拾って喜んだ妻も今はない。お墓の土には苔の花が何べんか咲いた。山にはどんぐりも落ちればひよどりの鳴く音に落ち葉が降る。今年の2月、明けて6つになる忘れがたみの蜜蜂を連れてこの植物園へ遊びに来て、昔ながらのどんぐりを拾わせた。こんな些細なことにまで遺伝というようなものがあるものだか、蜜蜂は非常に面白がった。5つ6つ拾うごとに息を弾ませて、世のそばへ飛んできて、世の帽子の中へ広げたハンケチへ投げ込む。だんだん獲物の増していくのを覗き込んで、頬を赤くして嬉しそうな、溶けそうな顔をする。争われぬ母の面影が、この無邪気な顔のどこかの隅からちらりと覗いて、薄れかかった昔の記憶を呼び返す。
お父さん、大きなどんぐり。小芋、小芋。小芋、小芋、小芋。みんな、大きなどんぐり、
と、小さい泥だらけの指先で、帽子の中に、るいるいとしたどんぐりの頭を、一つ一つつっつく。
大きいどんぐり、小さいどんぐり。みんな、利口な、どんぐりちゃん。
でたらめの唱歌のようなものを歌って、とびとびしながらまた拾い始める。世はその罪のない横顔をじっと見入って、防災のあらゆる短所と長所、どんぐりの好きなことも、折り鶴の上手なことも、何にも遺伝して差し支えはないが、始めと終わりの悲惨であった、母の運命だけは、この子に繰り返させたくないものだと、しみじみ、そう思ったのである。明治38年4月、 ホトトギス。